1.6 月はまだ油断できない。新宿区はコロナ警戒期間です。区民の皆様へ、段階的に生活のリズムを取り戻していきましょう。新型コロナウイルスに感染された皆様とご家族の皆様に、心からお見舞いを申し上げます。5月25日に緊急事態宣言が解除されましたが、感染拡大の第2波襲来の恐れが指摘されています。区内では依然、新たな感染者が確認されています。少なくとも6月はコロナ警戒期間として、臆病なぐらいに警戒すべきだと考えています。6月中に感染を防止するための新しい生活様式を生活習慣に取り入れながら、段階的に生活のリズムを取り戻していきましょう。もう一点お願いがあります。保健所による疫学調査へのご協力です。保健所は感染が判明した方に対し、聞き取り調査を行います。これは犯人探しではなく、感染経路をたどることによって、感染拡大を防止することを目的とした調査です。ご本人のプライバシーや所属先への影響にも配慮をした上で、クラスター化、集団感染の拡大を防いでいます。最後に、区内医療機関に従事されている皆様に感謝を申し上げたいと思います。自らの危険を顧みず、未知のウイルスから区民の生命を守るために日夜ご尽力をいただいています。区民全体で感染予防を推し、医療関係者の負担を軽くしましょう。新宿区長、吉住健一。2、新宿区内における新型コロナウイルス感染症流行の概要。区内では3月後半から新型コロナウイルスに感染された方の数が増え、特に繁華街で夜間から早朝にかけて営業している店舗等で感染者が増加し、その後会社員や高齢者に感染が広がっていきました。4月7日に緊急事態宣言が発出された後も、感染経路不明の市中感染事例が増加し続けました。区保健所では患者発生届を受理し、入院先の調整や疫学調査を行っていますが、4月中旬には1日の患者発生届が20から30件となる日もあり、入院の調整が難航し、自宅療養をしていただく事例もありました。現在は東京都の宿泊施設での療養が導入され、自宅療養の課題は解消されています。区内感染者数の増加を踏まえ、区は区民が迅速に PCR 検査を受けられるよう、新宿区検査スポットを設置し、4月27日から運用を開始しました。4月後半以降は発生届の減少傾向が見られますが、高齢者の感染は続いており、介護サービス事業所での感染事例が複数発生しています。区では介護サービス事業所の感染防止対策の強化を図るため、区が作成したチェックリストにより、各事業所における取り組み状況を確認するとともに、必要に応じて区職員が個別訪問し、改善指導を行っています。事業所における取り組み状況を確認のために、机を挟んでマスク姿で向かい合う3人の男女の写真があります。また、20歳代の若年者や飲食店での感染も続いており、引き続き感染予防の啓発等の取り組みが必要です。新宿区保健所長。棒グラフが2件あります。グラフ1、感染者数累計の推移、新宿区内居住者。日付、人数の順です。単位は人、人数はその日時点の累計です。3月31日まで22、4月5日60、4月10日133、4月15日187、4月20日255、4月25日282、4月30日304、5月5日338、5月10日363、5月15日395、5月20日402、 5月25日412グラフ1終わり。グラフ2新宿区検査スポット患者数推移。日付1日の検査数、陽性者の数、陽性率単 1% の順に読みます。4月27日53、4、7.5%。 4月28日49、4、8.2%。 4月30日51、1、2.0%。 5月1日61、2、3.3%。 5月6日55、2、3.6%。 5月7日53、5、9.4%。 5月8日90、5、5.6%。 5月11日67、0、0.0%。 5月12日70、1、1.4%。 5月13日66、0、0.0%。 5月14日37、0、0.0%。 5月15日29、1、3.4%。 5月18日41、3、7.3%。 5月19日28、0、0.0%。 5月20日36、3、8.3%。 5月21日17、0、0.0%。 5月22日16、2、12.5%。 5月25日24、3、12.5%。 グラフ2、終わり。
3、新型コロナ対策のこれまでとこれから。国立国際医療研究センター国際感染症センター長大曲紀夫先生。5月24日の段階で東京都における新型コロナウイルス感染症患者の報告が2名にまで減少しました。一時期は1日あたりの報告者数が200名を超えたことを思えば、その数は本当に減少したと思います。私は今年の3月の終わりから4月にかけて東京がどうなってしまうのかと本当に心配し、医療者として気持ちが追い詰められていました。これで東京における新型コロナウイルス感染症の流行の第一波をくぐり抜けられる見通しが見えてきました。ここまで来ることができたのは、住民の皆様方がいわゆる3密、密閉、密集、密接を避けることを意識して行ってきていただいたことが大きな効果を示していると考えています。これら3つが揃うところが新型コロナ感染症のクラスターの起こりやすい場です。実はこの概念はこの1月からの新型コロナウイルス感染症の国内での流行の中で新たに得られた知見から導き出されたものです。私は感染のリスクの高い場を明快に描き出した素晴らしい概念だと思っています。皆さん方がこれらを避けてくださったことが今の成果につながっていると考えます。さて、いよいよ緊急事態宣言が解除されました。しかしこれは新型コロナウイルス感染症対策の終わりではありません。これまでのさまざまな科学的な検討で少し対策が緩めば患者数がぶり返すことが分かっています。世界のさまざまな国でも対策を緩和したことによって再度流行が見られるようになったなどの報告があります。よって日本においても決して意識を緩めてはならないと思います。せっかくここまで抑え込みが効いていたのに、ちょっとした気の緩みで3月から5月に起こったような大流行がまた戻ってくる可能性があります。あの時にはみんな不安で辛い思いをしました。このような事態はできればもう経験したくないものです。これから対策に関しては徐々に変更されていき、私たちの日々の生活にも自由度が増していくと思います。しかし 密の場が新型コロナウイルス感染にかかってしまう危険性が高いことには変わりがありません。平穏な日々が続けられるよう、引き続き密の場を避けてまいりましょう。また当面の間はお互いにコロナウイルスをうつし合わないように、外出時にはマスクを着用することを強くお勧めいたします。私も区民の一人として、ここまでの多くの方々の努力を無駄にしないよう、引き続きコロナ対策に頑張っていきたいと思います。4、新宿ステップ。5月まで緊急事態宣言期間、不要不急の外出自粛、繁華街の利用自粛、手洗い咳エチケットの徹底。6月コロナ警戒期間、警戒を継続し、不要不急の外出自粛、徹底した衛生管理、新しい生活様式の十分な理解。この後説明があります。7月から新しい日常、意識を定着させた上での新しい生活様式本格実施。感染予防のための新しい生活様式。あなたの命と大切な人、社会を守るために、一人一人が日常生活の中で感染予防の視点を踏まえた生活様式を心がけることが大切です。問い合わせ、保健予防課保健相談係、第2分庁舎分館1階、電話 5273-3862、ファックス 5273-3820 へ。密閉を避ける、こまめに換気、密集を避ける、人数を減らす、密接を避ける、人との距離は2メートル、最低1メートル、外出はマスク着用、屋内や会話は症状がなくても着用、こまめに手洗い、帰宅時はシャワーを浴びるとベスト、体調が悪い日は無理せず休む、みんながよく触れる場所は消毒。ウイルスに接触する機会を作らないために、例えば人との交流はオンライン、テレビ電話、テレビ会議を活用、食事は大皿、おしゃべり、対面、大人数は避ける。マスクをしていないのでしぶきが飛びます。持ち帰りやデリバリーも活用、買い物は電子決済、通販も利用、空いている時間に外出、出かけるときは徒歩や自転車での移動も考える。以上、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言、5月4日から。以上で声の広報、令和2年2020年6月1日発行、新型コロナウイルス感染症関連情報臨時号を終わります。担当は杉山美鈴、山崎珠代でした。